ハルシオンデイズ作萩の闇か翻訳ジャパンエナジー小野哲也。新聞の片隅に空き部屋ありますの広告を見つけて早速電話をしてみると、感じのいい中年女性の声が答えてくれた。ええ、そりゃいい部屋ですよ。静かだし、隣近所とはうんと離れているからトラブルもありませんし、何よりも車の騒音や排気ガスとは無縁ですからね。ということは随分と不便な田舎なんだろうな。いえいえ、ここは結構賑やかな町の中にあるんですよ。ただこの部屋だけが特別なんです。何せペントハウスですから。ペントハウス、それは素晴らしい。ただ一つ難点を言えば、エレベーターがないことくらいかしら。え？最上階まで階段だけ？とにかく一度部屋をご覧になったらいかがでしょう。ええ、今夜にでも。というわけで僕は仕事帰り、広告に書かれた住所を頼りにそこを訪ねてみた。電話で聞いた通り、結構賑やかな通りに面したごく普通のマンションだ。管理人の中年女性に案内してもらい、僕は期待外れでないことを祈りつつ部屋を見せてもらうことにした。なんだ、ちゃんとエレベーターがあるじゃないですか。僕たちはエレベーターに乗って7階まで行った。7階まではエレベーターがあるのよ。でもその先がね。管理人の女性は苦笑しながら、さらに僕を階段で屋上まで案内した。そして屋上の東側にある金色に輝く長いはしごを指さして、少し申し訳なさそうにこう告げた。あれを登らなきゃいけないの。悪いけど、あなた一人で行ってくださる？私は今朝腕を痛めてしまったものだから。やれやれ、なんだか厄介なところに来てしまったな、と密かにため息をつきながら、僕は言われた通り、まっすぐに空に向かって伸びるはしごに手をかけ、一歩ずつ登り始める。下を見てはダメよ。とにかく上を目指して、ひたすら登り続けるの。その言葉を背中に聞きながら、正直僕はちょっとだけ後悔していた。実を言うと僕は高いところがあまり得意ではないからだ。でもここまで来てしまったからには、もう覚悟を決めるしかない。10段、20段、55、68、116段目くらいまでは数えていられたのだけれど、あとはもう頭の中が数字でごちゃごちゃになってわからなくなった。月がやけに大きいな。そんなことをぼんやりと考え始めた頃、突然終わりはやってきた。なんだ、月が大きいはずだ。たどり着いた先はその月だったのだから。それにしてもたったはしご一つで、よくぞ月まで登れたものだと、自分で自分に感心してしまった。さて、月には小さなドアが一つついていた。一応ノックをして開いてみると、月の中はぽっかりと空洞ができていて、広くて明るいワンルームになっていた。薄いレモン色の壁紙に、白い家具の揃った清潔そうな部屋だった。電話が鳴る。受話器を取ると、いかがですか？と管理人の声。はい、とても気に入りました。はしごを登るのは少々きついけれど、月の部屋に住める機会なんてめったにないことですから、これくらいは我慢できます。受話器の向こうで管理人が、そうでしょうとも、とうなずく様子がうかがえる。ところで部屋の奥にあるあの大きなネジは何ですか？僕はこの部屋に入った時から ずっと気になっていたことを聞いてみた。それは、月を回すためのネジです。一日一度、必ず巻いてください。忘れると、月は回転しなくなってしまいますから。月がゼンマイ仕掛けとは知りませんでした。大抵の星はそうですよ。ただ、地球だけはいつの頃からかコンピューターに変わってしまったけれど。管理人はふっと寂しそうにため息を落とした。だから地球の中には随分長いこと誰も住んでいないし、ドアがどこにあるのかももう誰も知らないんじゃないかしら。そして最後に管理人は、面倒でも私は手巻きの方が好きよ、と言った。僕もそう思う。だってこんなにいい部屋、機械に住まわせておくなんてもったいないじゃないか。僕は静かにドアを閉めると、はしごを降りて、早速賃貸契約書にサインをした。